お坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺りんご教区がお送りします。今日は仏典童話おいしい木の実の謎をお届けします。
おお、今年もたくさんの木の実がなった。
王様は大きな木を見上げてつぶやきました。この国にたった一本しかない木でした。それが王様の自慢でした。
大臣よ、今年も木の実が熟したとお触れを出さねばならないの。
はい、もうそんな季節になったのですね。
王様は毎年木の実が熟すと一つずつでしたが、町の人々に食べてもらうのを楽しみにしていました。町の人々もお触れの出るのを指折り数えて楽しみに待っていました。その日だけは町の人々もお城の中へ入ることができたのです。ですから王様は楽しいことをいっぱい用意して町の人々を歓迎しました。町の人々の喜ぶ姿を見て王様は嬉しい一日を過ごすのでした。しかし今年はこれまでになかった珍しいことが一つありました。町で一番偉い学者が特別な用事で呼ばれていたのです。王様は学者にこう言いました。
先生、この木になぜこんなおいしい実がなるのか調べてほしいのです。
わかりました王様、調べてみましょう。
学者はその日からお城の一室を与えられて研究を始めました。来る日も来る日も本を読み、頭を抱えて研究に没頭しました。しかしなぜこんなおいしい木の実がなるのかさっぱりわからないのです。学者はある日とうとう王様に言いました。
あらゆる文献を調べましたが、残念ながらどうしても分かりません。しかしあと一つだけ調べる方法がございます。
先生、どんなことでもいいですからやってみてください。
分かりました王様。
その3日後、学者は大勢の男たちを連れてお城へやってきました。
これがお前たちに話した木だ。何百年と経っているから随分と大きいが大丈夫だろうね。
任せてください。
男たちはそう言うと木にスルスルと登って次々と枝を切り始めました。大勢の男たちでしたが、木は思ったより大きく、1日目は上の方の枝を切っただけで終わってしまいました。2日たち、3日たち、7日目にようやく大きかった木も切り倒されました。学者はその切り倒された木の切り口を何度も何度も眺めました。そして首をかしげ目をしばしばとさせました。その日、久しぶりにお城の庭へ出てきた王様は切り倒された木を見てびっくりしました。
なんてことだ。
王様は叫ぶなり、そこへひっくり返ってしまいました。お城の自慢だった木が、いえ国の自慢だった木が無残にもそこに切り倒されているのです。学者は王様の青ざめた顔を見つめて言いました。
王様、木の中もしっかりと調べてみましたが、なぜおいしい木の実がなるのかさっぱりわかりませんでした。ですから王様、もう私の力では調べようがございません。
王様は呆れ返りながら、もう情けなくて情けなくて涙がポロポロとこぼれました。王様は深いため息をつきながら、町の人々の一年に一度の楽しみをなくしてしまったことにどうしようもない情けなさを感じました。そして誰にともなくつぶやきました。
知識はいくらあっても知恵がないということは悲しいことだ。
その王様のそばへ、年はとってもまだまだ元気な町一番の庭師がやってきました。そして言いました。
王様、おいしい木の実のなるわけなど本には書いておりませんよ。暖かな太陽と恵みの雨と風と木を大切にする人々の心と一年間のお世話がおいしい木の実を作るのですよ。
そうか、そういうことか。
王様、昨年いただきました木の実の種を土に埋めてましたら芽が出てまいりました。大事に育ててもう少し大きくなりましたら このお城の庭へその木を移すことにいたしましょう。
庭師の老人はそう言うと、切り倒された大きな木を愛おしむようにそっと撫でました。その姿を見て王様はまた涙が湧き上がってきました。仏天堂はおいしい木の実の謎をお届けしました。本願寺ビンゴ教区ビンゴ教堂では毎月11日に浄霊法座が行われています。詳しくは本願寺ビンゴ教区までお問い合わせください。0849245759、0849245759までお願いします。お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りしました。